ここが電気になる30のことだ。その1、電気は自然と出るものではなく積極的に出していくもの。電気が出るのを待っていませんか。早く電気が出ないかと待つこともあるでしょう。自然と電気が出るまでひたすら布団の中で待つこともあるでしょう。もちろん自然と電気が出てくることもあります。ドキュメンタリー番組で出発され自然と電気が出てくることもあります。ボートテレビを視聴していると何かの調子で電気が出ることもあるでしょう。人と雑談をしていると何か話に出発され電気が出ることもあります。カーテンを開けて明るい光を浴びているうちにじわじわ電気が出ることもあります。窓ガラスをぼんやり眺めているうちにじわじわ電気が出ることもあるでしょう。もちろん自然と電気が出ることもありますが自然に混ぜた方法は不安定です。雨天のせいなのでいつ電気が出るのか不明です。雨が降って大雪混ぜのことがあります。電気が出るまで待っている時間もかかります。すぐ電気が出ないですが長い時間がかかることもあります。自然と電気が出るのを待つ姿勢は消極的なので電気もなかなか出ないのです。電気の出し方の意識を変えましょう。電気は自然と出るものではありません。電気は積極的に出していくものです。電気が出るのをじっと待つのではなく電気がないからこそ電気を出しに行きましょう。積極的に電気を出す方法は何でもいいのです。好きなことをするのも定番の方法です。好きなことには喜びや楽しみがいっぱい詰まっています。接していただけることがワクワクしてきて自然と電気が出てきます。適度に運動するのも効果的です。散歩、ウォーキング、ランニングなどという体を動かすと運動神経を刺激できます。体の血液循環が良くなって脳が活性化されじわじわ電気が出てくるのです。美味しいものを食べに行くのもおすすめです。食欲は人の三大欲求の一つです。美味しいものを食べて空腹を満たせばすぐ元気になって気力が湧いてくるでしょう。言葉の力も有効な方法です。今日も張り切っていこう。と強い言葉を自分に言い聞かせることで心が引き締まります。テンションがないのに心に気がついて元気が出るでしょう。元気がないからじっと待つのではありません。元気がないなら積極的に出しに行きましょう。消極的より積極的になる方が早く元気になります。元気がないとき自然と出るのを待つのではなく積極的に出しに行く。心が元気になる30のことだ。その2、下ネザは人の脳に見えていく。笑顔は人の脳に引き寄せる。突然ですが今あなたはどんな表情をしていますか。下ネザになっていませんか。特別楽しいことがないと特に表情をする必要がありません。無表情かもしれません。無愛想かもしれません。マヌケな顔になっていることもあるでしょう。表情を作っていない時の表情は人それぞれですが一つだけ注射表情があります。シャネザです。右にシワが寄っている。目つきが強くなっている。口だけ伸びになっている。シャネザでは周りの人は怖がります。怒っているのかな。機嫌が悪いのかな。雰囲気が悪いから目の前に離れておこう。シャネザをしていると自然と近寄りない雰囲気が出てしまいます。相手を不安にさせたり緊張させたりしてしまいます。本人に悪いようなくても想像を変えやすい現実があります。シャネザでは人も逃げていくのです。人や雲を引き寄せたいなら泣くことができましょう。笑顔を心がけるのです。楽しいことがあったときはニコニコしましょう。楽しいことがなくてもニコニコしましょう。笑顔になっていると周りの人に好印象を与えることができます。機嫌が良さそうだな。何かいいことがあったのかな。雰囲気が悪いな。もっと近づいてみたい。笑顔になるだけで人に様々な好印象を与えることができます。笑顔になっていると明るい雰囲気になります。人気者を思い出してください。人気者にシャネザの人はありません。人気者は笑顔が増えるまでです。笑顔で明るい雰囲気を出し多くの人を引きつけます。楽しいことがなくてもニコニコしましょう。口を閉じたまま口角を上げるだけではありません。モデルや俳優のように華やかな笑顔をやる必要はなく、口角を上げるだけで十分。口角を少し上げるだけであなたの表情はあっと明るくなります。ただ表情を抑えろ表情。シャネザになるか笑顔になるかで日常生活にこれほど大きな差が生まれます。笑顔とは人と運の引き寄せる実写です。笑顔と魅力的な表情はありません。笑顔があるとやる気や元気があることを伝えられます。自信や余裕があることも伝えられます。少しでも人生を明るくさせたいなら笑顔を心がけましょう。笑顔は人の運の引き寄せです。普段から笑顔になって人の運を引き寄せる。心が元気になる30のことだ。その3、慣れと勢いをする人がチャンスをつかむ。野球で面白いのは慣れと勢いです。点が入らないときは慣れが点がいません。ヒットが出てもあと少し残ることで次のことになり点に結びつかない。微妙な空気が流れ、悶々とした時間が過ぎていきます。ところが、一人1点が入ると雰囲気が一変します。よし、続けてもう1点。という感じになる。1点目が入ると不思議なことに1点目、3点目も入りやすくなります。慣れと勢いになれるのです。試合に慣れと勢いになれると選手たちのことに影響します。自分たちに有利な力が働いていることがあり、選手たちの士気が高まります。選手たちの目が開き始め、動きが良くなる。今が入る。チャンスを出そう。もっと調子に乗ってしまおう。という上位に導く雰囲気が流れます。たとえ、点差が開いていても、慣れと勢いになれると、あっという間に逆転することも目指してしまいません。野球では慣れと勢いを選手たちが勝利すると言っても過言ではありません。慣れと勢いは選手たちの士気に影響して、プレーの結果を変えます。これは野球に限った話ではありません。仕事でも同じです。仕事でも慣れと勢いが大切です。まず小さな仕事から取り組んでいく。単発ではなく連発を意識する。一つの仕事が終わると慣れるべき、二つ目の仕事が終わると勢いになります。慣れと勢いによって仕事を進めていけば、時間を忘れて集中的にどんどん仕事を進めていきます。最悪の人に高いテンションもいじります。普段なら時間のかかる仕事も慣れと勢いさえあればすぐ終わることができるでしょう。慣れと勢いを大切にすることで、限界を超えた仕事をすることも不可能ではありません。チームで仕事をすることも慣れと勢いが大切です。チームに慣れと勢いができると、チーム全体の仕組みが行動します。コミュニケーションが発生され、協力体制が強化されます。今ならいける。チャンスを生かそう。もっと調子に乗ってしまおう。という雰囲気を作っていくことです。素晴らしいチームワークが実現して、最高の仕事を発揮できるようになります。プロジェクトが遅れていても、慣れと勢いができれば、挽回できるチャンスが生まれます。奇跡が生まれることも目指してはなりません。慣れと勢いを進めましょう。慣れと勢いは自然と出ることもありますが、意識的に作っていく方がいいでしょう。野球では慣れと勢いを制したチームが勝利するように、仕事でも慣れと勢いを制したチームが優勝を果たします。慣れと勢いを成せる技なのです。慣れと勢いを大切にする。心が元気になる30のことだ。その4、意図したインプットには要注意。私たちの生活では知識のインプットが欠かせません。教養や実用のために毎日欠かさず知識をインプットすることになるでしょう。知識は武器になります。情報を得ることで視野や価値観が広がって考え方が深まります。変化する時代の流れを変えていきます。仕事がスムーズになり、生き方も賢くなります。もちろんインプットの明確な目的があるようです。この情報を知りたいという目的があって、見せる情報が有益でしょう。自分が必要な情報に向かっているのですが、情報の取捨選択がスムーズです。自分で情報を選択すれば、インプットの有益な情報を入手できるでしょう。自分で必要な情報からこそ、生かしやすくなります。できるだけ多くインプットをすれば、それだけ生き方が向上するように思われます。しかし、インプットなら何でも言われてはありません。役立つ情報もあれば、邪魔な情報もあります。注意したいのは、意図したインプットです。人から聞く噂話、隣にいる人の話し声、バスや電車の中継広告、間違いして無線番組、飛行機の機内誌、インターネットで不意に出てしまう気がある広告、こうした場面で無視のうちインプットが行われることがあるでしょう。日常で無視に行われるインプットには注意した方がいいでしょう。もちろん意図したインプットから人が情報を得ることもあります。思わぬ発展があったり、役立つ情報を知ったりすることもありますが、実際は少ないのが現実です。意図したインプットは求めている情報とは限らないため、無理や邪魔な可能性が高い。せっかく情報をインプットしても、必要な情報がインプットする時間の労力も無駄になります。意図したインプットは余計な線が流れやすいという例外もあります。意図したインプットをやったに禁止していることで禁止してしまいます。思わず遠くを見てしまったために、購買意欲が刺激されてしまう。うっかり噂話を聞いてしまったために、余計な不安や心配が増えてしまう。犯人で読み始めてしまったために、推理が遅れてしまう。余計な情報を知ってしまったために、感情を計画が乱されます。頭が混乱してきて、正しい判断が難しくなり、生活を困らされます。意図したインプットには、声量や悪影響の方が大きいため、十分注意する必要があるのです。意図したインプットは、できるだけ手足に無視したりするのがいいでしょう。例えば、間違いして眠れてる番組にならないでも無視します。代わりに手帳を開いて、余計な確認をします。この持ち算していながら、読書をするのもいいでしょう。この持ち算していながら、スマートフォンで調べるのも正しいのもいいでしょう。意図したインプットを増やしつつ、意図するインプットを増やしましょう。世の中は様々な情報が溢れています。意図したインプットを増やすのは難しいかもしれませんが、増やすことができるはずです。情報が高いと、言われて親しいですが、情報が高いからこそ、情報の取捨選択をする力が一層求められるのです。できるだけ意図したインプットを増やす。できるだけ意図するインプットを増やす。心が元気になる30のことだ。その後、心のテーマソングのもと、その一曲が窮地を救ってくれる。あなたには心のテーマソングがありますか。心のテーマソングは心を強くしてくれるんです。私たちの日常では記憶が必要になる場面があります。仕事で頑張るとき、トレーニングを始めるとき、そういうことに始めたとき、大きなことに始めたときは記憶が必要です。記憶があれば体が動きやすくなりスムーズに実力を発揮できます。自然と記憶があればいいですが、なかなかうまくいかないことも多いでしょう。そんなときに便利なのが音楽です。音楽の力は偉大です。心に直接訴えかける力があり、励ましたり、勇気づけてくれたりします。心のテーマソングは必要なものではありませんが、何をやった方が便利です。選び方はあなたの自由です。どれだけ心に響いて気持ちを揺さられるか、自分の感じ方で判断しましょう。目的に心のテーマソングを決めておくといいでしょう。やる気を出したときはこの曲。明るい気持ちになりたいときはこの曲。集中力を出したいときはこの曲。消毒力はこの曲。落ち込んでいるときはこの曲。その時になって、適当に音楽を強い目的にあらかじめ選曲しておく方がスムーズです。心のテーマソングを決めておくと困ったときに役立ちます。ミュージックプレイヤーに入れておけばスイッチ一つで音楽が流れます。自然と心に気がついてテンションが上がって気合が入ります。例えば、部活動で声が何だろうというとき、心のテーマソングを変えれば気力が何ができます。よし、テンションが上がってきた。頑張るぞ。しっかり気合が入って部活動に専念しやすくなるでしょう。落ち込んでいるときは明るい気持ちにさせてくれる音楽が最適です。音 な場所、妙義なことに響いて苦しみを楽にしてくれます。心が妙義を取り戻し、精神状態が安定して、だんだん明るい気持ちになっていくでしょう。手元に音楽プレイヤーがなければ、脳内で再生するだけです。脳内で再生するなら、手元の操作は必ず何度でも聞いておきます。ぜひ、心のテーマソングを持ちましょう。あらかじめ選択しておき、必要な場面に応じて活用しましょう。その曲が窮地を救ってくれるはずです。心のテーマソングを決めておく。心が元気になる30の言葉。その6、本当に気が利く人は何かお手伝いすることはありませんかと聞かない。何かお手伝いすることはありませんか。忙しい時にそんなことを言ってもらえると嬉しいですね。忙しそうな人がいた時に何かお手伝いすることはありませんかと声をかけることがあるでしょう。気の利いた人と言えば、理解や積極性は秘めてきそうな気がします。もちろん、悪いことはありません。積極的に手伝いを申し上げているのですから、むしろ素晴らしい手伝いです。人間関係では自発的な協力が大切です。相手は助かる、ありがとうと親切な態度を喜んでくれるでしょう。何かお手伝いすることはありませんかという声は気が利く人らしい人と同様に思います。しかし、心の配慮があります。本当に気が利く人は何かお手伝いすることはありませんかと聞きません。相手にわざわざ仕事を尋ねるのはまだ本当に気が利く人ではありません。気遣いの一つではありますが、本当に気が利く人はどういった相手の様子や状況から必要な仕事を指して自発的に手伝うのです。求めている仕事を先回りできれば相手は驚き感動するに違いありません。ベストタイミングでベストの対応をする様子はかっこよくするでしょう。正確に相手の振動を把握しなければいけないため難しいことはありますが、だからこそ取り組む価値があります。気遣いの達人になりましょう。人には観察力、想像力、聴力という素晴らしい能力があります。相手の様子を観察しながら相手の立場を想像して思考します。するとこうしてほしいのではないか、こうすれば喜んでくれるだろうという配慮が見えてくるでしょう。相手の心で求めている行動を読み取って先に取り組みましょう。相手の喜びなどを想像すると楽しみながら取り組みます。これこそ本当の意味で気が利くということです。何かお手伝いすることはありませんかと聞くように考えをしておきますねと言って、さっと手伝う。心が元気になる30の言葉。その中、最後の私たちが最大限の一つが失敗です。失敗すると経済的ダメージや精神的ショックを受けストレスを感じます。もちろん失敗しても使いますが、実際のところ、エールは知れています。経済的にダメージを受けますが、また働いてお金を稼げばいいことです。精神的にショックを受けても時間がたてば回復するでしょう。誰かに迷惑をかけるかもしれませんが、社内や保証すれば済むでしょう。失敗しても出来事は一旦完了します。嵐の中にいる時は大変ですが、嵐が過ぎれば晴天が広がります。次にツーアクションが悪いので、比較的早くに行動に移せます。失敗によって疲れるとはいえ限定的なのです。では失敗に使えないなら何に使えるのか。妄想なのです。私たちが最大限の原因は妄想になります。行動する前からあれこれ色々悪い妄想を膨らませてしまいます。負けたらどうしよう。まだ現実は何も起こっていないのに、あれこれだって妄想します。まだ上司に知られていないのに、勝手に妄想を膨らませて、知られた気になります。まだクレームを受けていないのに、勝手に妄想を膨らませて、クレームを受けた気になります。悪い妄想を膨らませてはため息をつき、ストレスを感じ、精神的に消耗してされます。現実ではまだ何も起こっていないのに、起こった気になる。しかも妄想が暴走すると、精神が脳内にほとんど可能性のないことまで考えてしまいます。あれこれ悪い妄想をしていると、行動する前からぐったり消してしまいます。あまり妄想が激しいと、疲れだけでなく、気分まで落ち込んでしまい、精神疾患に陥る可能性もあります。まだ何もしていないのに、勝手に妄想をして、されることと不能なことはありません。されやすい体質は妄想の原因ではないか。もし、使いやすい配信に心当たりがあるなら、妄想が原因ではないか、一度、伺ってみてください。最後感じると、配信に問題があるように思いますが、実際のところ、妄想が原因になっていることが少なくありません。無意識のうちに妄想を含ませ、そのためにエネルギーが出ています。普段から妄想が癖になっている人は、妄想をやるだけで、使いやすさが改善する可能性があります。妄想の時間を出そう。妄想の時間を出しましょう。イメージトレーニングは OK ですが、妄想は NG です。物事の内容をイメージすることは大切ですが、余計な妄想は不要です。失敗を減らすために妄想するのはいいですが、やむに妄想するのはよくありません。妄想が大切ですが、今すぐ行動した方が建設的です。私たちのエネルギーは有限です。限りあるエネルギーを妄想で消耗するのはもったいない。せっかく消耗するなら建設的な行動で消耗しましょう。自分は今妄想を続けていると思ったら、今すぐ妄想を中断して具体的なアクションに取り組みましょう。頭脳労働でも未開労働でもいいので何かを生産しましょう。それなら妄想ではなく行動です。行動で最高の働きになっています。妄想を大事にするのはやめる。妄想をするならさっさと行動する。心が元気になる30の言葉。その8、失敗しても自分らしい挑戦だったら喜んでいい。挑戦するときぜひ捉えてはいけません。もちろん挑戦の結果失敗で終わりとしましょう。思い通りの結果が得られると何かするでしょう。上司からお叱りを受けるかもしれません。周りから反対され笑われるかもしれません。良い結果を出せなかった自分が情けなくなるかもしれません。失敗を喜ぶ人は少ない。しかし挑戦の結果失敗であっても悪いと言うには早すぎます。失敗しても自分らしい挑戦だったら喜んでください。仕事の結果は失敗であっても自分らしい挑戦としては成功だからです。自分の気が出ませんでした。周りに流されず自分の素直ました。自分の素直な気持ちを尊重できました。自分の価値観で判断して自分らしい挑戦を全うしました。失敗という結果に関わらずまず自分らしい挑戦だったことに注目してください。人生では自分らしく生きることが大切です。自分らしい挑戦だったら結果に関わらず喜ぶべきことです。自分を褒めてあげてください。よく頑張った。自分らしい挑戦ができた自分は偉いぞと。挑戦した結果失敗であっても挑戦をした経験は残ります。挑戦によって経験なり心と精神力が鍛えられます。挑戦を続ける人がビッグにならないわけありません。今回は失敗であっても今度も自分らしい挑戦を続ければ必ずあなたはビッグになります。今以上自分らしさを大切にしましょう。自分らしさは周りのものではなく全てのものです。さあ勇気を出して再び自分らしい挑戦を繰り返しましょう。自分らしい挑戦を繰り返し自分らしさを表現して自分らしい力を収めてください。失敗しても自分らしい挑戦だったら喜んでいいのです。失敗しても自分らしい挑戦だったら喜ぶ。心が元気になる30の言葉。その9、その仕事はまだ完了していない。完了に見える感動。感動とは何か。感動とはすべて仕事が完全に終わることを言います。仕事が完了すれば一旦クリアします。それ以上することは何もないように思います。ようやく仕事が終わった。ほっと安心して会議をしたと始めるかもしれません。上司や取引先に完了しましたと報告するかもしれません。モードを切り替え他の仕事に取り替えようとするかもしれません。しかし、今は禁物です。もっとよく見てください。あなたが用した仕事はまだ完了していません。感動に見える感動です。この時は感動に見えるかもしれませんが、よく見ると、ところどころや欠陥があります。まだ可能性が残っているでしょう。まだ追加することもあるでしょう。まだやり残していることもあるでしょう。未完了にもかかわらず、感動したと誤解して仕事をしめるのはもったいないことです。問題意識を持ちながら、もう一度仕事を見てみましょう。まだできることがあるではないかと考えながら並べていると、何か実現が見えてくるはずです。まだやり残していることもあるなら再挑戦してみる価値があります。まだ感動していないのですが、再び各種して仕事を再開させてください。もう少し頑張ってみましょう。工夫なら一旦食事をしてからでも OK です。されていますぐ仕事をするのが難しいなら少し休憩してからでも構いません。未完了を感動させることです。さらに全然させていけば、より良い仕事に仕上げることができます。本当に素晴らしい仕事として感動させることができるのです。実はまだ感動しないことに気づく。心が元気になる30の言葉。その10、体が弱くても心が強ければ大丈夫。体が小さくても心が大きければ大丈夫。体に限界があっても心には限界がない。体が小さく、自分がある。体力、持久力に自信がない。弱い体に悩んでいませんか。体が弱くても鍛えればいいですが、なかなかこのようにいかないこともあるはずです。病気持ち、拒絶体質などの事情があって、体の弱さに悩まされることもあるでしょう。しかし、体が弱くても大丈夫です。体が弱くても人生を強く生きることは可能です。体が弱いなら心を強くすればいいのです。体が弱くてしかないなら心を強くすることに集中してください。体の強さに限界があっても、心の強さには限界がありません。冒険心、探求心、好奇心、向上心、闘争心、恐れないこと、恐れないこと、諦めないこと、信じること、我慢すること、前向きなこと、本気になれば心はいくらでも強くできます。豊かな精神力を養いましょう。気合いを入れて覚悟しましょう。どんな時も心を強く持ちましょう。負けの力で潜在的な底力を発揮することも大切です。体の弱さを心の強さで正します。心を動かせば、たくましい精神力を手に入れることができます。体が弱くても心が強くなれば人生を力強く生きることが可能になるのです。一方、体が小さくて悩んでいる人もいるでしょう。体幹が小さく、身長が低い、小さな体のコンプレックスを持っていませんか。生まれた骨格からどうしようもありません。身長も身体や成長期をすれば止まってしまいます。しかし、体が小さくても大丈夫です。体が小さいなら心を大きくすればいいからです。体が小さいことに首を強くなら心を大きくすることに集中してください。体は成長期を過ぎると思いますが、心は成長期に変わらずいつでも大きくできます。成人してからも心を大きく成長させていきます。たとえ12歳であっても心は大きく成長することが可能です。体の大きさには限界がありますが、心の大きさには限界がありません。心を大きくすることも可能です。優しいこと、簡単なこと、軽いことを持ちましょう。愛と謙虚と思いやりも大切です。たとえトラブルが起こっても心を大切にしながら行動することです。人は心の生き物です。心の素晴らしい可能性に気づいてください。私たちは心という無限の力を手に入れています。体が弱いなら心を強くしましょう。体が小さいなら心を大きくしましょう。体に限界があっても心には限界がないのです。 体が弱いなら心を強くす。体が小さいなら心を大きくす。心が元気になる30の言葉。その11。心が小さくてもいい。心が小さいなら強くすればいい。心が小さな自分がいると嫌になります。なかなか人を許せない。些細なことでイライラしてしまう。自分以外の価値観を受け入れられない。素直に人の成功を喜べない。ライバルを直して勝負することができない。もちろん心を大きくできるのはベターです。優しい心、親切な心、寛大な心。人生経験の積み上げについて少しずつ心が大きくなります。大きな心はなんと素晴らしいのでしょう。いつも穏やかな気持ちでいることができます。素直に人の成功を喜べます。勝負することができるようになります。様々な価値観を受け入れることができます。心が大きくなるにつれて、それぞれに人づかいもスムーズになります。運用の良い心を持てば大きな人から確かに心が小さいのは残念なことではありません。悪事を働いているわけではありません。不正でもなければ犯罪でもありません。なかなか心を大きくできないこともあるでしょう。そんな時は別の上司で心の魅力を知らせてください。心が小さいなら心を強くすればいいのです。心を大きくできないなら大きくするのではなく強くするようにしてみてください。心は小さくても強ければ人生を力強くになります。ダイヤモンドを思い出してください。ダイヤモンドは小さくても高くて頑丈です。ダイヤモンドは世界に近いため強い賞金も与えられます。心も同じです。心が小さくても強く頑丈になればいいのです。簡単に諦めない。ストレスに強くなる。トラブルに応じない。孤独に強くなる。周りのペースに流されない。悪口も悪口も気にしない。徹底的な自己主張になる。強い心を持てば気づくことはありません。心は小さくても強さがあれば十分心です。強い心を持ちましょう。弱い心であっても諦めないでください。心は鍛えることで強くすることが可能です。今は弱いことであっても声から鍛えていけばいくらでも強くできます。例えば、メンタルトレーニングです。誘惑や欲望を生きる経験を積み重ねることで自制心を養うことが可能です。自分から深い経験に飛び込むことで心が鍛えられ、ストレスに強くなります。自分に適度な差を与え、しっかり相手が出ていくことで少しずつ心が強くなります。心が強くなれば、本気や勇気が出るようになって行動範囲が広がり、正しい可能性も与えます。小さなことでも強ければ自分の好きになるようです。心が小さいならメンタルトレーニングで心を強くす。心が元気になる30の言葉。その12、自分の伸び代に気づくと元気になる。勉強がしたい時は自分の伸び代を伸びましょう。伸び代とは成長していく可能性のことを言います。さらなる努力によってまだまだ伸びていく可能性があれば伸び代があると言います。伸び代に着目すれば、今は満足のいかない状況であっても将来の期待値で動けるようになります。あなたが取り組んでいることは成長が見込めないことでしょうか。何をどうやってもいえ、そうではないはずです。完全に成長の良しじゃないなら、諦めの肝心ですが、そうでないなら、希望があります。自分の伸び代に気づいてください。自分の伸び代に気づき、大きく成長したない思いなことです。伸び代があるということは、希望があるということです。今は不十分かもしれませんが、これからしっかり勉強や練習に打ち込めば、まだまだ成長していきます。良い成績が取れていれば、もっと勉強すればいいことです。成績は勉強を増やすことができます。仕事ができなければ、これから覚えていけるようになればいいことです。だから、覚えられないなら、時間をかけて覚えていけばいいです。悪いことがあっても改善すればいいんだこと。自分の伸び代に気づけば、暗い気持ちが吹き飛んで、気力が湧いていきます。頑張ろう。まだまだこれから、と前向きになれば、未来にいろんなモチベーションも高まります。自分の伸び代に気づくと、元気になれるようです。怠け者は何をやってもダメという人がいます。怠け者は身心を感じているので、どんな仕事ができないと考える人が少なくありません。確かに怠け者はやるべきことを真面目にしない姿勢が目立ちます。取り組みが遅かったり、仕事を誘ったり、責任感が高いなど悪いイメージを持つ人が多いでしょう。仕事のスピードもそうであることが多い。聞き取りをせず、努力したときに目立つことも多い。怠け者は普通に仕事をすることが多いが、夢を実現するのは不可能と思うかもしれません。これはちょっと違うのです。これは怠け者という理由があるのではありません。怠け者という理由で最初から諦め、行動しなくなることがいけないのです。怠け者は怠け者であればいい。事故があって怠け者になることがない人もいるはずです。生活の問題とは限らず、データ数の体質が変わっていることもあるでしょう。また神経系、血管系の疾患が影響していることも少なくありません。うつ病、自律神経失調症、自律成長失調症といった疾患により怠け者と対するケースがあるのも事実です。最も恐れることは怠け者という理由で夢を諦めてしまうことです。行動が出ないなら夢の実現も不可能です。怠け者イコール夢を叶えないは先入観です。自分のつまらない思い込みについてお話ください。怠け者という理由で夢を諦めてはいけません。ですが遅いかもしれませんが、夢の実現を諦める必要はありません。怠け者は怠け者であればいいのです。怠け者であればいいのでやってください。喉を誰だら出会っても構いません。喉を誰だら出会っても行動です。一日でも前に進めば前に進めます。スピードや勢いなく進んだら遅くなりますが遅くなりに進めます。気合いも緊張もなく強な取り組みになるでしょうが、そういうことができるはずです。寒いことも待って構いません。寒いことは休憩することと同じです。仕事と休憩を繰り返しましょう。休んでは進み、また休んでは進めばいいので、日頃からきちんと休憩ができているなら少なくとも無理をすることはないので安心です。怠け者でもやればできる。怠け者という理由で最初から人生の可能性を諦めてはいけません。怠け者でもいいのです。怠け者は怠け者の努力で夢や目標に向かって進んでいきましょう。ペースは遅いかもしれませんが、遅いなりに進めます。どれだけ怠けていても遅い行動があるために必ず結果もらえます。あなたが怠け者としても簡単に夢を諦めないでください。遅かったり誘ったりしてもいいので、マイペースで進んでいこうではありませんか。怠け者でもやればできることを前に見せて驚かせてやりましょう。一日でも前の精神で未来を切り開いていってください。怠け者でもやればできます。夢を叶えることも不可能ではありません。怠け者でも怠け者に頑張っていく。心が元気になる30の言葉。その14、迷うはやりたい仕事。時々日常では迷う場面に遭遇します。やろうか、どうしようか。試してみようか、始めようか。前に出てみようか、控えようか。魅力的な選択肢になって選ぶべきか諦めるべきか迷います。以上、迷い始めることはない。変と頭の中で自分から続きます。頭の中で前に進めとやめておけ、両方のことを話します。考えれば考えるほど将来を果たして、うまく決断できなくなります。迷う時間がなくなるにつれて、貴重な時間まで失われてしまいます。迷うのもなかなか疲れます。優柔不断な自分が嫌になった経験も多いのではないでしょうか。日常でよくある場面の一つですが、ここで大切なことがあります。迷った時、自分の本音について下さい。迷うのはやりたい仕事です。思ってみては迷っていても、心ではやってみたい。という本音があります。もしやりたくないと思うなら、そもそも迷うことはありません。ちらっと見てもどうでもいいと思って、その場を通り過ぎるでしょう。もしは、人気もしないで通り過ぎるでしょう。もしやらなければ、あの時やっておくべきだったと後悔する可能性があります。行動しないで後悔するなら、行動して後悔した方が賢明です。迷うのはやりたい仕事ですが、自分の正直な気持ちにしたのがいいでしょう。労力、時間、お金がかかって大変かもしれませんが、後から取り戻せばいいことです。疲れたら休めばいい。お金がなければ後から稼げばいい。時間がなければ取り返せばいい。命以外のことは致命的ではないはずです。人生は一度しかないですが、できるだけ後悔のない方をすることが大切です。迷ったらどうするか。迷っている時点ですでに答えが出ています。やりたい仕事なんですが、やってみるのが一番なんです。余裕があれば両方選ぶ。もし余裕があれば両方選んでみましょう。選ぶのは一つだけという余裕はありません。一つしか選択できない余裕だとしても、相談や女をすれば特別な配慮で両方選ばせてくれる可能性もあります。非常識に考えた方が人生は楽しくなります。肉料理とサラダ料理で迷ったら両方選ぶのも悪くありません。肉料理とサラダ料理の両方を注文すれば費用は2倍かかりますが、一度2倍楽しめます。両方選ぶのはある程度の余裕が必要になりますが、チャンスがあればぜひ両方選んでみてください。迷ったら迷うのはやりたい仕事と考え思い切ってやってみる。余裕があれば両方の選択肢を選ぶ。心が元気になる30の言葉。その15、気になるのは興味関心のある仕事。日常では気になるという場面に遭遇することがあります。ふと心が反応する。急に注意が見て落ち着かない。不意に不思議な感情が脳を支配する。特別な理由もないのに気になる状況に遭遇すると自分でも不思議に思うでしょう。身元で誰かが支えているような感覚に襲われます。心の中に身内が支えているような感覚に感じることもあるでしょう。人は誤解や勘違いをする気になったとしても気持ちいいと思って振り返すこともあるでしょう。一時的なことと思って無視することもあるでしょう。少し変な気分になっているだけだろうと思い気分の問題として処理することもあるかもしれません。特に今ないと考えそのまま通り過ぎることも多いのではないでしょうか。しかし気づいてください。気になるのは興味関心のある事です。因果にもかかわらず気になることはありません。完全に興味関心がないなら心の気持ちも反応せずそわそわすることはありません。もしくは注意なことまでそのまま通り過ぎでしょう。気になるという小さな反応を見逃さないでください。あなたの心が小さくされた声です。小さな反応ですが大きな意味があります。興味がある、関心がある、ちょっと近づいてみたいという意味があります。つまりこんなのです。興味関心があることなのできっとワクワクするだけの楽しみでしょう。気になったら素直に近づいたり試したり取り組んだりしてみるといいでしょう。気になることを見つけたらあなたの好奇心が反応したそうです。その子の中で読んでみると新しい世界に触れることができるでしょう。気になる映画を見つけたら興味関心のある映画と言ってみてください。あなたの心が干渉したいと支えているのですが素直に行動すればワクワクした時間も楽しめるでしょう。もし気になって仕方がない人がいるなら常に恋心が生まれています。勇気を出して声をかければ恋の物語が始まるでしょう。素直に力を吸うチャンスです。自分らしい力を吸うチャンスです。 興味関心があることには人生を豊かにするヒントが隠れています。気になる瞬間を見逃さないこと。気になるのは興味関心があることなのです。気になるのは興味関心があることと考え素直に近づいてみる。心が元気になる30の言葉、掃除力。瞑想は心の掃除。心の掃除をしていますか。心は掃除をしようにもできないのではないか。確かに心は曖昧で抽象的な存在です。見ることも聞くことも触ることもできません。他人の観点で掃除を見ることはあっても、心の掃除を見ることはないでしょう。心の掃除をしようにもできないと考えるのも無理はありません。部屋の掃除ができても、心の掃除は難しいと考える人が多いのではないでしょうか。しかし、心の掃除ができるのです。しかも簡単な方法で実現できます。どうすれば心の掃除ができるのか。その方法こそ瞑想です。瞑想とは何か。瞑想とは無心に集中することを言います。何かを考えることに集中するのではなく、何も考えないことに集中します。私たちは普段様々なことを考えています。数にすると1日におよそ18万7000個分のことを考えていると言われています。1日は8万6400行ですから、1日に2個分以上考えていることになります。常に何かを考えている状態と言っていいでしょう。仕事のこと、健康のこと、家族のこと、子育てのこと、将来のこと。考えることの多い生活にさらされ、毎日何らかの課題を活動しています。様々なことを考えすぎていると言っても過言ではありません。そのため、頭も心もごちゃごちゃしてされています。こうした時に役立つのが瞑想です。瞑想すれば、ごちゃごちゃしていた心の掃除されシンプルになります。疲れた心が回復して、気力を取り戻し、元気になります。そして、本来の自分を取り戻せるのです。瞑想というのは宗教的なイメージを持つかもしれませんが、心配は不要です。確かに、国産は仏教や貧富教といった宗教ですが、心理的観点で行う瞑想はあくまで心と精神の正常感です。危険なものではなく、むしろ安全や安定を目指すもの。瞑想は物理的な掃除とは、しない、全然も簡単なことも必要はありません。自分の部屋で手紙を書いてお勧めです。瞑想の方法は簡単です。一言で言えば、目を閉じて静かに無心の時間を過ごされているのです。特別な訓練は不要です。瞑想は3分では可能です。目を閉じてこの3分間無心になるだけでいい。3分後にはきっと心が入らなくなっていることが感じられるでしょう。心の掃除ができたのです。人生瞑想は一生言われではありませんが、瞑想を取り入れた方が心の状態を快適にできます。健全な心を保つのに役立ち、人生の幸せを実感しやすくなります。心のごちゃごちゃした瞑想を始めましょう。静かな場所で目を閉じて無心の時間を3分間過ごすだけで OK です。3分後には心がきれいに掃除されているはずです。瞑想を通して心の掃除をする。心が元気になる30の言葉、掃除なら、あなたが持っているものは本当に価値があることなのか。あなたには守っているものがありますか。守るものがある。力強く主張する人もいるでしょう。守ることのことですから価値が高く重要なものであるはずです。例えば家族です。家族を守るために必死で仕事をするならばあります。家族は変わりません。唯一無二であり、かけがえのない存在です。家族のためと思うからこそモチベーションもあります。家族関係の安定性は精神的な災害で、それだけ仕事も集中できます。家族を守る者として考えるのは正しい認識です。しかし、自分が守る人と思っていることでも、実際は守ることでもないことがあります。例えば、見や体裁です。見や体裁を守る者として考えるのは注意が必要です。見や体裁が役立つ場面もありますが、実際のところ仕事の妨げになる場合がないからです。見や体裁にこだわっていると仕事がスムーズになることが妨げになるでしょう。かっこいいことが惨めです。以前、見や体裁が障害となって余計なトラブルを招くはずです。割れた恋人の写真についても注意が必要です。割れた恋人の写真を守る者として考えるのは注意が必要です。自分の人生を否定として大切に残すのもいいですが、正解とはありません。すでに割れたら過去の出来事です。写真を見るために未練ができます。過去失礼になり、生きる者を妨げてしまうでしょう。相手に失礼と思う必要はありません。人生の曲として残すのもいいですが、現在の生き方を離れるなら守るべきものという認識を改めた方がいいでしょう。未来には執着を感じるなら、潔く処分するのも選択肢です。自分が持っているものは本当に価値の高いものなのか考えてみてください。価値がないにも関わらず価値がある、守るべきものと思い込んでいないか。改めて考えてみると、誤解や先入観に振り回されていたと気づくことがあります。守るものがたくさんのように感じても、きちんと考えてみると意外と少ないかもしれません。価値の判断が難しいなら判断しやすくなることがあります。そうやらなくなった場合のイメージしてみてください。そうやらなくなった時、後悔するなら守るべきものです。後悔しないなら守るべきものではありません。自分が持っているものは本当に価値の高いものなのか、きちんと見極める。心が元気になる30の言葉、掃除価値。バカにされようかと思っていると、バカにされる。バカにされてもいいと思っていると、バカにされない。バカにされようか。そんな気持ちに心がありませんか。恥ずかしいことに挑戦するとき、バカにされるだろうかというふうには心配ができます。人は社会性の伴う生き物。行動することは周りからの印象や評価が気になることが多いでしょう。バカにされるのは心苦しいもの。現に役者でもない限り喜んでバカにされる人はいないでしょう。やりたいことがあってもバカにされそうな不安と考えが生じます。保守的になって無難な選択肢をやるようになる。いつの間にか勇敢な行動をしたようになるのです。しかし、バカにされるだろうかと思っていると弱々しさが目立つようになります。不安な表情や恐怖心な行動が増えます。ビクビクしたり行動したり身内の姿勢も増えます。人を気にする様子は隠そうと思っても隠せません。バカにされるだろうかと思うのは人を気にしている証拠です。自分に自信がないということ、自己心も強い状態です。その様子は周りから見てかっこ悪いと言います。あの人はいつも自信がなさそう。かっこ悪いことをやろうとしないで、失敗を恐れる気持ちが強すぎる。バカにされたかと思っているとバカにされるのです。バカにされたくないなら泣くことができましょう。バカにされてもいいと考えるのです。バカにされてもいいという気持ちは人を気にしていない証拠です。ということ、自己心の姿勢で強い気持ちがある証拠でもあります。バカにされてもいいという姿勢はわざわざ口に出さなくても態度や行動があります。勇敢な行動が増えます。恥ずかしいことでも考えなくなっておきます。人が嫌な仕事でも嫌なことが喜んで対応します。それを見た周りの人は恥ずかしくないのだと驚きます。勇気がある、覚悟がある、行動力があると安心するでしょう。バカにされてもいいと思っているとバカにされたくないのです。不思議なことですが、現実では逆の現象が起こっています。バカにされたくないならバカにされてもいいと考えましょう。腰の背、自分を背く、人を気にしない。すると、生き方が近づくなって魅力的になります。バカにされたかと思っているとバカにされます。バカにされてもいいと思っているとバカにされないのです。バカにされてもいいと思って行動する。心が元気になる30の言葉、その19、乱暴な言葉遣いはどれだけ言っても伝わらない。丁寧な言葉遣いは短い一言でもしっかり伝わる。伝えたい言葉があるとき意識したいことがあります。それは丁寧な言葉遣いです。あなたの言葉をしっかり伝えようとするときどんな言い方をしますか。自分の主張を理解してもらうため乱暴な言葉遣いという手段に頼る人もいるでしょう。乱暴な言葉遣いで話す。大声で笑いながら話す。声を笑いながら厳しい言葉で言えば相手にしっかり伝わろうと思う。なら言うことを聞いてくれないから何かしら感情が爆発して乱暴な言葉遣いになりがちです。確かに厳しい言葉の方が感情が含まれている分相手の心を動かせるように思うでしょう。大きな声の方が聞きやすいのも事実です。乱暴な言葉遣いをすれば相手は不安や恐怖を感じて素直に言うことを聞いてもらえるように思います。しかし、心の大きな声があります。実際のところ言葉遣いが少ないと話の内容がきちんと相話の内容を読み取っている様子、どこも注意なのかはずです。怖い。気合を加えられるかもしれない。この方が見たい。どうしてこんなに怒っているのだろう。あまりこの人には関わらない方がいい。この方が乱暴だと不安や恐怖に注意なのに話の内容が頭に入ってこなくなります。人は暴力本能があります。危険を察知すれば本能として危険に注意なのにそのことで頭がいっぱいになります。その場で乱暴な言葉で感情的に伝えたところで思うように伝わらないのが現実です。いくら怒っても相手が私の言うことを聞いてくれないといった悩みの原因はここにあります。乱暴な言葉遣いをされたところでメリットはありません。むしろ言葉に伝わらないで嫌われてしまうだけ。乱暴な言葉遣いはどれだけ言っても伝わらないのです。ではどうするか。ここで聞きたいのは丁寧な言葉遣いです。乱暴な言葉や恐怖心言葉遣いはさて丁寧で優しい言葉を心がけましょう。無難しても心を落ち着かせ冷静に伝えましょう。なかなか興奮が収まらないなら以上、時間ごと冷静を取り戻しやすくなります。感情的になるのはさて理性的に伝えるようにします。私はこう思う。前々からこうしてほしい。前々からやめてほしい。落とすような言い方はしません。丁寧な言葉遣いで淡々と伝えます。すると相手は話の内容に集中しやすくなります。なるほど、そういうことですね。わかりましたとしっかり理解することができます。最大の言葉なら丁寧な言葉遣いを意識しましょう。丁寧な言葉遣いは短い言葉でもしっかり伝わるのです。最大の言葉なら乱暴な言葉遣いではなく丁寧な言葉遣いを心がける。心が元気になる30の言葉、その10、かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめた方がいい。未知な自分が快感、淡い自分が愛おしい、かわいそうな自分が好き、そんな気持ちに心がけはありませんか。自分を取った人間だと思うことを自己嫌いと言います。自分が哀れでかわいそうと思うことを自己嫌いと言います。自己嫌い、自分には辛くて苦しいように思いますが、時に快感を覚えることがなくなりません。かわいそうな自分を演じていると注目を忘れることができます。大丈夫だよ、元気出して、無理しないでと周りの人が心配してくれます。かわいそうであることが待ってもらえるので嬉しくなります。また、映画やドラマの主人公は不幸で悲劇的な状況が多い。映画やドラマで登場する人の主人公が自分と重なると、不思議と主役になったのような錯覚を覚えます。だんだん悲劇を演じることが病気になります。いつか最終的にかわいそうな自分が好きと一緒に生きることになるのです。しかし、かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめた方がいい。不幸をされるとさせるための自己嫌いになるからです。かわいそうな自分が好きと思うことを無駄なことはありません。もっと不幸になりたいですと自分に言い聞かせることになります。 自分は世界で一番幸福と思い込んでいるとどんどん気持ちが落ち込んでいきます。ネガティブ思考が悪化すると全てにも良くなります。自分の全てを読んでいると以前呼吸をするのさえ苦しくなるでしょう。そうであるの周りの注目を集めたところで一時的です。また騒いでいる、どうせ変だろう、いつも次第に決まっていると見られます。しばらくすると優しくなってくる人も飽きてきて離れていくでしょう。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめましょう。心が痛いのはありのままの自分が好きという考え方です。泣くわけでもなければ強いわけでもない。強いわけでもなければ格好強いわけでもない。弱いわけでもなければ軽いわけでもない。自分が好きなことに集中しましょう。ありのままの自分の好きになった方が自分らしさに集中できます。緊張やストレスが減ると充実感と満足感が増えます。無理やりなくていいので自由的に生きることができます。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめるのが正解です。心が痛いのはありのままの自分が好きと思うこと。ありのままの自分が好きという考え方は幸せな人生に導く考え方です。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめる。ありのままの自分が好きと思うようにする。心が元気になる30の言葉。その11。泣いても落ち込んでも前を向こう。どんなことがあっても必ず明日が来るから。泣いても落ち込んでも前を向いてください。なぜ前を向くのか。どんなことがあっても必ず明日が来るからです。明日が来るのを止めることはできません。明日が来るのを止めるのは時間を止めるのと同じことになります。時間を止めるのは可能です。どうやって祈ろうと、どうやって相手に進もうと、どうやって相手にしようと、必ず明日がやってきます。たとえ全知全能の神様ですが、明日が来るのを止めるのは可能です。必ず明日が来るのですから、前を向くしかありません。車を思い出してください。前を見ないのは、予想もしながら車を運転しているようなものです。風が吹くと雨が降ろうと雷が鳴ろうと、前を向くから安全に車を運転できます。人生も同じです。どんなことがあろうと、前を向くから安全に人生を生きることができます。元気なくて落ち込んでいても、心だけは前を向いてください。前を向いてさえいれば、だんだん元気が出てきます。希望がなくても、心だけは前を向いてください。前を向いてさえいれば、だんだん可能性が見えてくるようになります。たとえ絶望的な状況であっても、悲観せず、心だけは前を向き続けることです。前を向いていれば、絶望の闇の中から死を見出せるでしょう。前を向かない準備は不要です。意識さえすれば、今すぐ前を向けます。どんなに辛いことや悲しいことがあっても、前を向きましょう。どれだけ泣いても落ち込んでもいいですが、前では向くことです。あなたの前は時間が流れています。前から死を向かって、息を止めることなく、時こそ時間が流れています。素晴らしいことは前からやっています。前を向いておかないと素晴らしいことをきちんと受け止められなくなります。前を向くことはあらゆること可能性を見出す姿勢です。だから前を向くことです。後ろ向きになったところでいいことは一つもありません。涙が溺れているならさっさと拭いて、顔を上げてください。お腹が空いているなら、おいしいものを食べて、早く元気を出しましょう。人生の生き方は常に前向きという言い方でいいのです。いつでも前を向くと誓ってください。どんなことがあっても必ず明日が来るですから、常に前を向くことが大切なのです。どんなことがあっても常に前を向く。心が元気になる30の言葉。その12。不幸でも絶望でもない。悲観的な言葉で格好つけているだけ。毎日が苦しい。生きるのがつらい。人生に疲れた。何もかもや。全てが絶望的で死にたい。私の気持ちなんて誰も痛いというわけない。悲観的な言葉を言っていませんか。確かに、不幸の連続に回ると気持ちが落ち込みます。悲しい気持ちになり、暗い空気が出てしまうでしょう。心がきつくなっていき、自分に自信が持てなくなる。自己嫌悪になることもあるでしょう。自我と精神が壊れていくような気がします。嫌なことが多くてストレスが溜まり続けると不安が発生して暴言が発生します。周囲の我慢が出てきそうになるかもしれません。しかし自分がそうと思っていても実は誤解です。悲観的なことを言って格好つけているだけです。悲観的なことでないと悲劇の主人公のような雰囲気になります。私は正直厳しい人生を送っている。私はこんなにかわいそう。そうな私を見て笑んでほしい。もっと私に同情してほしい。もっと優しい言葉をかけてもらいたい。大げさなことを言って目立とうとしているだけ。身近なことが溜まってまうと大げさに騒いでいるのと同じことです。あまり騒いでいると惨めな気持ちが強くなり不安な雰囲気がされます。溜まってまいるかもしれませんが一時的です。いつも悲観的なことを言っていると面倒なショットと思われ、いずれしようになっていくでしょう。目を覚ましましょう。悲観的なことを言ったことで仕方ありません。悲観的なことで格好つけようとすると余計に格好悪くなります。どうせなら悲観的ではなく楽観的なことを言いましょう。死ぬわけではない。なんとかなるでしょう。こういうこともあるさ。もう少し我慢してみよう。まだまだ可能性は残っている。希望を捨てるのではなく希望を見出しましょう。可能性を奪うのではなく可能性を作り出しましょう。普段から楽観的なことを使っているとどんどん明るい気持ちになります。ポジティブ思考が強くされ心も強くなります。もちろん元気も出てきます。暗い気持ちになったことこそ楽観的なことで自分を明るくさせましょう。元気がないことは吐き出して、慣れそうなことは自分を必死します。不幸でも一生ですが、幸福でも一生です。幸福な一生になるような生活作業を行うことが大切です。悲観的なことで格好つけるのはやめる。悲観的なことではなく楽観的なことを言って元気を出す。心が元気になる30の言葉。その23。意味ない仕事ではない。まだ意味を理解していないだけ。仕事にはすぐ理解できることはありません。会社で行う仕事にはすぐ意味が理解できないものもあります。上司から理解された時、最初は仕事にはありません。意味を理解したとしても、一部しか理解できていないこともあるでしょう。与えられた仕事がいつどこでどんな役に立つのかわからないと、もやもやした気持ちになります。何のためにするだろうと疑問に思いつつも、とりあえず与えられた仕事なので淡々とこなします。仕事に意味が理解できないと、やる気やモチベーションも影響します。実は意味のない仕事ではないか、無駄な仕事ではないかという考えができます。特に入社した際のことは仕事の仕組みを十分理解していないので、意味を理解できない仕事もたくさんであるでしょう。仕事みたいな年とせっかく仕事を与えられても意味や必要性を理解できないのです。しかし、意味が見つからないだけで無意味な仕事と断定しないことです。仕事には意味があります。中には本当に無意味な仕事もありますが、あくまで例外です。社会の中で見る仕事である限り、何らかの意味がなくなっています。表向きは無意味に思えても、実際は見ないことになっています。意味のない仕事ではありません。まだ意味を理解していないだけです。しばらく仕事を続けていると、だんだん仕事になっていくでしょう。仕事になるにつれて、視野や価値観も広くなっていくでしょう。ある時、仕事に理解できるようになるのです。もっと早く仕事の意味を理解したいなら、上司や先輩に質問してみましょう。きちんと社長や先輩が丁寧に仕事の意味を説明してくれるでしょう。仕事の意味を理解することも、社会人として仕事をする仕事の一つ。仕事の意味が理解できれば、やる気やモチベーションもあります。自分の仕事が社会に役立っていることが実感しやすくなるのです。心が元気になる30の言葉。その14。知った旅をすると人生が楽になる。知った旅をやると人生が面白くなる。知った旅をしていませんか。バカにされるのが怖いと知らないことでも知った旅をしたい衝動になります。ああ、そうみたいだね。前から笑っているよ。それから知っているよ。とっさに演技をして常に知っているような態度を見せます。自分の道に入るのが怖いと知った旅をしなしです。見えや欲しいな強い人は知った旅が癖になっている人も多いでしょう。もちろん知った旅はどうでもそうでもありません。知った旅をしただけです。嫌われるわけでもなければすぐトラブルに発展することもないでしょう。人付き合いをする上で致命的な態度ではありません。だからとはいえ、あんな知った旅は注意が必要です。人付き合いの悪影響は小さくても人生の悪影響は大きいからです。知った旅をするということは驚くと話すことになります。本来なら初めて知りました。と驚くためにもかかわらず感情を抑えることになります。驚くのを抑えるということは感動を抑えることです。せっかく感動するチャンスになっても虚すことになります。無理に感動を抑制していると心も死んでしまいます。楽しくも面白くもありません。知った旅をすると人生が進歩になるのです。人生を豊かにしたいなら知った旅をやることです。知らないことなら素直に伝えましょう。そして知ったり驚くことです。そうなんですね。素直に驚くということは素直に感動するということです。バクバクすることなくて感動が豊かになります。無知なことばかりにされそうですが、無用の心配です。テントに教えてほしい、問いないすれば相手は心よく教えてくれるでしょう。たとえ恥をかいたとしてもその方にです。きちんと意味を理解できれば次からスムーズになります。無知を教えないでください。無知は託すものではなく、先がすものです。知った旅をやると素直に感動を受け止める姿勢になるので、楽しいことや面白いことも増えます。正直な人だと思われるので信用も下げやすくなります。人間関係も円滑になり、友人も増えます。知った旅をやると人生が面白くなるのです。知った旅をやめて驚くと感動を増やす。心が元気になる30の言葉。その15。良くなってから仕事をするのではない。仕事をするから良くなる。気分がない。積極的にならない。モチベーションもない。元気もやる気もない。出るのはためにかけ。良くならないときは仕事に取り組みにくいものです。特に体調が悪いわけではありませんが、何か良くならないときがあるもの。なかなかやる気がない。なんとなく気持ちが重い。心も体が悪くて動きにくい。嫌なことがあったわけでもないのに気分が不安定なこともあるでしょう。自分でも原因が良くならない。確かに良くならないときは仕事に取り組みにくい。気持ちが悪いと仕事を始めたところで、強くなって集中力も出ません。自然と良くなるまでの人もいるでしょう。しばらく待っているうちに、じわじわ良くなってくることがあります。良くなってから仕事を始めようとする人も多いのではないでしょうか。しかし、良くなるまでの必要はありません。自然と良くなるまでのなんて、決まらない話です。腕の姿勢でぼっとしているだけでは、この時間が過ぎるために、気が出てしまい、何もしないで一日が終わってしまいます。良くなるまでも仕事に取り組みましょう。良くはゼロでも結構。最初は良くなくても、しばらくするところに全体が参ります。だんだん気持ちが高揚してきます。勢いとスピードが出てきます。リズムとテンポが生まれてきます。体が溶けてくるでしょう。気づけばすっかり良くなっているようです。良くなるまでの必要はありません。良くなくても仕事に取り組みましょう。心に気をつけるのは行動です。気 筋肉を動かすことで神経からの刺激が伝わり脳が活性化されます。脳が活動が活発になることでやる気物質、ドーパミンを放出するようになります。たとえ意欲がなくても職務にして頑張って仕事に取り掛かってください。社会で仕事をしていると意欲がなくても仕事に取り掛かるのは普通のこと。意欲があっても仕事をしますが、意欲がなくても仕事をしましょう。意欲が出たら仕事をするのではありません。意欲は仕事をしながら出していくものです。天気が悪くて気持ちが悶々としていても仕事をしましょう。仕事をするから意欲がなります。意欲がないことこそ仕事を始めましょう。意欲がなくても仕事をする。心が元気になる30の言葉、その意欲、勘違いなら悪いなら勘違いでしたと言えばいいんだって。ダメなら悪いならダメでしたと言えばいいんだって。うっかり勘違いをすることがあります。もちろん悪いはありません。勘違いの原因は間違い、聞き間違い、思い込みなど様々です。自分でもなく理由が説明できない勘違いがあります。勘違いに気づくと一瞬どうしていいかわからなくなり慌ててしまうでしょう。勘違いをしたらどうするか。対処はシンプルです。勘違いなら悪いなら勘違いでしたと言えばいいんだです。相手はすぐ状況を理解してくれるでしょう。勘違いをしても相手は怒ったり叱ったりすることはないでしょう。勘違いをしたことがない人はいません。勘違いの原因は誰でも数えきれないことがあるのが普通です。相手は深く気にせず、さらにお話してくれるでしょう。勘違いをすることはあっていい。勘違いをすることは日常3時。別に恥ずかしいことでも失礼なことでもありません。勘違いをしても悪いなら勘違いでしたと言えばすぐに許してもらいます。さて、慌てるのは勘違いをしたときだけではありません。ある時一度が長引かず慌てる時もあるでしょう。どんなしか失敗した結果が出なかった。たとえ全力と最善の尽くしたとしても報われないことがあります。こうしたときも対処はシンプルです。ダメなら悪いならダメでしたと言えばいいんだです。サボったわけでも見えたわけでもありません。真剣に取り組みました。やるだけのことはやりました。というので何でもうまくいくことはありません。きちんと仕事をしてもうまくいかないこともあります。きちんとやることができていなら相手もそれ以上責めることはないでしょう。ダメでしたかと笑ってくれるでしょう。仕方ないですねと許してくれるでしょう。また頑張りましょうと励ましてくれるでしょう。正直にダメでしたと言うならこそ相手もすぐ納得できます。勘違いをしてもうまくいかなくても大丈夫です。正直にやることが大切です。正直にあのままの事実を笑いながら言えばいいのです。勘違いなら笑いなら勘違いでしたと言う。ダメなら笑いならダメでしたと言う。心が元気になる30の言葉、その10な。手紙はどれだけ綺麗な字を書くかではない。どれだけ良い内容を書くか。手紙を書くとき多くの人は綺麗な字を書くことに力を入れます。汚い字ではかっこ悪い。綺麗な字の方がかっこいい。少しでも綺麗な字を書かなければいけない。ご自宅はさて少しでも綺麗な字を書こうとします。確かに綺麗な字が本性につながるのは間違いありません。綺麗な字は見ていただけることが癒やされ爽やかな気持ちになるでしょう。少なくとも汚い字より綺麗な字の方が丁寧な印象があります。達筆で書いた手紙なら第一印象は最高です。達筆に驚かない人はいません。特にクレア万年筆で書いた字は字に躍動感が出てますます相手を感動させるでしょう。綺麗な字で書いた手紙ならきっと相手も喜んでくれるでしょう。しかし綺麗な字書くことも大切ではあるものもっと大切なことがあります。手紙で大切なのはどれだけ綺麗な字を書くかではありません。どれだけ良い内容を書くかです。手紙で一番大切なのは内容です。内容があってこそ手紙や意味や気持ちをしっかり伝えることができます。手紙を書くなら綺麗な字は命に構いません。一番大切なのは内容ですから内容に集中しましょう。愛する人の手紙は愛を綴ります。しかし友人の手紙は誘導を綴ります。お世話になっている人の手紙は感謝の気持ちを綴ります。手紙は言葉とは違って言葉を選ぶ時間が十分になります。時間がかかってもいいので気持ちが伝わることをやりましょう。言葉を伝えることは気持ちを伝えることと同じです。恥や手をかかさず気持ちをストレートに表現すると良い内容を書きやすくなります。汚い字を気にしている人もいるかもしれませんが、心配は無用です。手紙で大切なのはあくまで内容ですから内容で勝負すればいいのです。内容が素晴らしければ字が汚くても気になりません。手紙は手紙ならではの良さがあります。手紙は穴を埋めの7つが出るので気持ちを伝えるのは最適です。内容が良ければ汚い字が味が出てきます。字の内容も両方が良ければ最高ですが、手紙で大切なのは字の美しさの内容という点を意識してください。どんなに字が汚くても心に響く内容なら相手は感動してくれます。口頭で伝えるより文字として伝える方が心にじっと響きます。伝えた思いや気持ちがたくさんあって2000字が足りなければ今や3枚になってもいい。たくさん書くときっと相手も喜んでくれるでしょう。綺麗に字を書くより良い内容を書くことに注意を向けた方が良い手紙を書きます。手紙を書くときは綺麗な字より内容に力を入れる。心が元気になる30の言葉、その18、濡れることを恐れるな。濡れてもいいのでとにかく行動することが大切。一人で行動できる人はかっこいい。大人は一人で行動する。子供は濡れて行動する。大人になれば濡れたら卒業して一人で行動できるようにならなければいけない。どれも気になる考え方です。一人で行動できるのは自信がある証拠。一人で行動できる人は成熟したことと精神力が感じられます。人に頼らずできるだけ自力でやっていこうとすることがないならば自分の道を切り開きやすくなります。一人で行動すると自分のペースで進められます。得られることも経験も生じて、人なので恥ずかしさはありますが成長も早くて大きいです。一人で行動すればどんな経験でも有利になります。子供たちに気づけば時間が経つのも早く感じるでしょう。一人で行動できることが大人の条件の一つという考え方も違います。しかし一人で行動しなければいけない理由はありません。一人で行動できればいいですが、これは必要ないことです。一人は恥ずかしいなら誰かに言えないし一緒に行動すればいい。一人で行動しないといいならないと意地を張って行動しないように見えてもいいので行動した方がいい。経験は何であれ増やした方がいいのは間違いません。見ることが変わると思う必要はありません。行動さえすれば人生が前進するからです。行動しなければ経験も成長も良いですが、行動すれば少なくとも経験と成長が得られます。見ることで経験も成長の効率が悪くなりますが、少なくとも行動できます。経験が反転しようと成長の効率が悪くなることとにかく行動が大事です。一人で行動するのはあくまで理想です。一人で行動ができればベストですが必要はありません。まず人生が前進することを重視してください。目指すべきは行動が一心です。行動することこそ人生が前進します。一人で旅行に行くのが怖ければ友人と一緒に行けばいい。一人でレストランに入る勇気がなければ誰かと一緒に入ればいい。一人で内容を始めるのが恥ずかしいなら誰かと一緒に始めればいい。一緒に行動する相手は親でも友人でも知り合いでも OK です。誰かと一緒に行動すると経験や楽しみを共有できるメリットがあります。共通の経験もできるため絆がかなりメリットもあります。群れで行動することが関わりと現れても深く気にせずとにかく前に進みましょう。一人で行動することにこだわって行動できないように誰かと一緒にもいいのでまず行動した方がいい。群れで行動することになりますがとにかく行動することが大切です。行動が一心でいる人がチャンスを手に入れ人生を楽しめます。群れで行動しないでください。群れでもいいのでとにかく行動することが大切なのです。一人にこだわって行動しないように群れでもいいのでとにかく行動する。心が元気になる30の言葉、その19、一気に片付けようと思うとなかなか行動できない。まず一つ片付けようと思えば簡単に行動できる。行動できない理由の一つは勢いのある習慣のせいかもしれません。それは一気に片付けようという気持ちです。一気に片付けて何が悪いと思うかもしれません。もちろん一気に片付けることができるならそれでもいいのです。むしろ最高です。一気に片付けようとすると集中力やスピードが出るので仕事も早く片付けます。脳の強い一気にした方が仕事が片付くのも早くなります。中には同じ仕事がまとめて片付けた方がスムーズになるでしょう。もちろん全体の仕事量が少ないなら一気に片付ける方法も効果的です。しかし一気に片付けようという考え方も弊害があります。それは心理的なプレッシャーが大きくなりやすいという点です。一気に片付けるためには体力や集中力が必要です。気合や根気も必要になるでしょう。時間もかかるでしょう。仕事内容によっては徹夜も良いかもしれません。勢いによって最後まで行うのはいいですが、変化が激しくストレスも大きいので疲れます。一気に片付けようと思うとこれから大変な作業になっているところがあるので気が重くなり、奥が気持ちが強くなり、やる気もできなくなり、結果として行動を収めることがあります。一気に片付けようという行為は素晴らしいですが、プレッシャーのせいで行動を収めるならかえって悪影響です。一気に片付けようと思うとなかなか行動できないのです。一気に片付けようと考えるのもいいですが、行動力を高めるならもっと気楽に行きましょう。まず一つ片付けようと考えるのです。最初の仕事は小さくて簡単なことで構いません。ほとんど頑張らなくてもできる仕事がいいでしょう。まず一つ片付けようと思えば心理的なプレッシャーが小さいので行動しやすくなります。一つなら簡単だね。一つだけならしょうがない。あっという間に終わるよね。仕事が簡単です。終わることがあるのでストレスがありません。背中に入ったように不思議な魅力を感じるでしょう。体が軽くなったように感じついつい行動できるでしょう。心理的な負担を小さくすることで行動しやすい精神状況を作り出せます。結果として行動しやすくなります。一気に片付けようと考えるのもいいですが、まず一つ片付けようと考えるのはもっといい。まず一つ片付けようと思えば簡単に行動できるのです。一気に片付けようよりまず一つ片付けようと考える。心が元気になる30の言葉、その30、イライラしても1日、ワクワクしても1日、イライラする1日とワクワクする1日、同じ1日を過ごすならどちらを選びますか。ほとんどの人がワクワクする1日を選ぶでしょう。にもかかわらず実際はワクワクよりイライラの1日を過ごすことが多い。現代社会はストレスに満ちています。普通に過ごしていると自動的にイライラすることが発生します。蒸し暑くてイライラする。電車が信じてイライラする。エレベーターが遅くてイライラする。深いなことを言われてイライラする。わからないことがあってイライラする。無駄の仕事が遅くてイライラする。仕事で小さなミスをしてイライラする。上司に仕事をせかされてイライラする。電話しても出てくれなくてイライラする。イライラしている自分にイライラする。私たちは朝から何のストレスにされていると言っても過言ではありません。全てのことにスピードが求められ神経を刺激することも多い。現実ではイライラすることがない状況があるのも事実。特に人間関係ではイライラすることも多いでしょう。こんな一日は終始前、今日は嫌な一日だったと思うに違いありません。私たちの日常はイライラすることが多くなりやすい状態になっているのです。 しかし、自然にワクワクする過ごし方ではなかなかワクワクしたい気持ちを過ごせません。ワクワクする一日にするにはどうすればいいか。ワクワクする一日にしたいならワクワクが増えるような行動をしましょう。自然にワクワクすることが多いこともありますが、自発的に行動した方が実現しやすくなります。自然にワクワクするのではなく、ワクワクするような一日になるよう積極的に働かれることが大切です。好きなことをする。自分から挨拶をする。友人と楽しみにしたりをする。面白そうな本を読む。気になる映画を鑑賞する。テンションのある音楽を聴く。買い物を楽しむ。外食で大好物の料理を堪能する。想像して気持ちの癒しを書く。愛するペットと絡める。楽しそうだな、面白そうだなと思うことに取り組めばすぐワクワクした気持ちになれるでしょう。素直な気持ちを大切にするのがポイントです。ワクワクすることに近づいていきましょう。ワクワクすることがないなら積極的にワクワクすることを作りましょう。チャンスがなければチャンスを作る、幸せがなければ幸せを作るという考え方です。平凡な生活であっても心がけしないワクワクすることを作ることができるはずです。嫌がしても一日ワクワクしても一日。同じ一日を過ごすなら嫌がするよりワクワクしたい一日を過ごしたい。ワクワクしたい一日を過ごしたいなら積極的にワクワクするような行動を心がけましょう。嫌がすることが多くてもそれ以上にワクワクすることを増やせばいい。嫌がすることよりワクワクすることが多ければ終身まで今日は楽しい一日だったと思います。積極的にワクワクするような行動を心がける。心が元気になる30の言葉。まとめ。その1。最大の言葉なら乱暴な言葉遣いではなく丁寧な言葉遣いを心がける。その2。自分が持っているものは本当に価値の高いものなのかきちんと見極める。その3。長いと勢いを大切にする。その4。できるだけ意図したインプットを増やす。できるだけ意図するインプットを増やす。その5。心のテーマソングを決めておく。その6。何かお手伝いすることはありませんかと、急に前回をしておきますねと言ってさっと手伝う。その7。妄想を管理するのはやめる。妄想をする暇があるならさっさと行動する。その8。失敗しても自分らしい挑戦だったなら喜ぶ。その9。実は何も成長していないことに気づく。その10。体が弱いなら心を強くする。体が小さいなら心を大きくする。その11。心が小さいならメンタルトレーニングで心を強くする。その12。友人が言ったことを投げるのではなく本当の友人に集中しやすくなったことを喜ぶ。その13。臆病な気持ちに悩んだら今までは取れないと自分に言い聞かせ勇気を出す。その14。迷ったら迷うのはやりたい証拠と考え思い切ってやってみる。余裕があれば両方の選択肢を選ぶ。その15。気になるのは興味関心のある証拠と考え素直に近づいてみる。その16。瞑想を通して心の掃除をする。その17。普段から笑顔になって人も引き寄せる。その18。バカにされてもいいと思って行動する。その19。元気ないとき自然と目を出すのではなく積極的に出しに行く。その20。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやる。ありのままの自分が好きと思うようにする。その11。どんなことがあっても常に前を向く。その12。批判的な言葉で格好するのはやめる。批判的な言葉ではなく楽観的な言葉を言って元気を出す。その13。きちんと仕事の意味を理解する。その14。失敗の意味をやめて驚きと感動を増やす。その15。意欲がなくても仕事をする。その16。勘違いなら笑いなら勘違いでしたという。ダメなら笑いならダメでしたという。その17。手紙を書くときは綺麗なように内容に力を入れる。その18。人にこだわって行動しないように無理でもいいのでとにかく行動する。その19。一気に片付けようよりまず一つ片付けようと考える。その30。積極的にワクワクするような行動を行える。